コロナのですね話が一段落しまして、まあコロナもはっきり分かりましたからね、まあこのどのくらいの感染になるか、どういうふうに守ればいいか、まあ家の中が一番危ないと、まあ、家の中でも家族から感染したり、テーブルから感染したり、トイレで感染したり、また時間差感染みたいなのもあって、まあ自分が元気な時に家の中に運んできたものを自分が体弱った時にかかるとかですね、いろんなケースがありまして、まあ、それをじっくりと考えていく。しかし今度のコロナっていうのはですね、インフルエンザよりかもう本当に軽いもので、もちろん社会ですから、インフルエンザよりか重症な人も出るし、インフルエンザの方が重症な人も出るし、まあ、それはいろいろなんで、まあ、NHK を中心として恐怖の政治を達成するためにさまざまな方式をやってますね。まあ、例えばコロナにおける不祥事といいますとね、これは不条理といいますとものすごく多いんですね。例えば PCR 検査っていうのは過剰にコロナにまだ感染してない人を感染したというふうに言う手段なんですね。だから不適切なんですよ。しかしそれは PCR 検査が不適切なんじゃなくて、 PCR 検査の感度ですね、 CT 値というんですけど、これを不当に高くしてわざと患者さんを増やしているっていう不条理があるわけですね。わざと患者さんを増やす必要ないんで、感染した人を正しく判断するのが PCR ですから、まあ、CT 値いろいろ専門家の間で議論がありますが、おそらくは25とか27っていう CT 値でですね測定すると、まあ大体感染に近い状態になるということですね。まあ森山市におられる非常に立派なお医者さんがですね、私に対して武田先生、まず第一に感染と PCR 陽性というのははっきり分けてそれぞれ定義することがまず第一に必要ですと言われているわけですが、この先生は現場で本当にコロナに対してもですね前向きに積極的に行動しているお医者さんなんですね。本当にそうですね。これも不条理の大きなことです。ですからむやみに患者さんを増やしているということですね。それから二類感染症に指定しておきながら、つまり二類感染症というのは社会として極めて注意しなきゃいけないので、国が責任を持って隔離したり治療したりするということの分類なんですが、自宅療養と称した人が、まあ、1万5000人ぐらい今存在すると。で自宅なんかで療養なんかできませんよ。まして一人暮らしだとかその一家の主婦なんかはですね、買い物も行かなきゃいけないし、掃除もしなきゃ、洗濯もしなきゃいけないという人がですね、なんで自宅で療養できるんですか。もちろんその簡易的なものであってもですね、若干病院的であれば、食べ物も出てくるし、ある程度軽い治療はできると、まあ、いうこともあって、まあ、点滴ぐらい少なくともできないとですね、ダメなわけです。これはおそらく医者がですね、診察を嫌がってる。コロナ患者と直接会うのを嫌がるというですね、もう本当にお医者さんとしては、全く不条理な医師が多いと。まあ、これは医者が非常にエスタブリッシュメント、つまり利権屋になってしまったと、まあ、いうことを意味していると思いますね。しかし、ここで不条理社会、不条理世界を生きるということでやるのはですね、どうしてかっていうと、これはこれをお聞きになっている皆さんがですね、自分の身を守らんといかんからなんです。一番下に、ここの一番下に書いてありますが、世界は自分ではないんですね。ですから世界の動きは、自分がどんなに正義を貫いて生きようとしても、それとは別の方向に進むわけですね。しかし自分は人生を生きなければいけないわけです。世界がいくら不条理になろうと、自分はそこで生きなければいけないと、まあ、いうことなんですね。よく破壊的な人生を送る人っていうのは非常に信念が強くて、まあ、いろんな人いるんですけども、信念が強くてですね、でこう世界はこうならなければいけないといって、無理やりそれにこうその中で生活しようとするんですけども、世界は自分の思う通りになりません。したがって、そういう人が非常に苦しむとか短命であったりするわけですね。人間社会というのは70億人もいまして、それぞれの人が考えが違うし、また極端な人がいるんですね。したがって、自分がその中で世界の中でしか生きることができませんし、落語ですからね、群れの中ですから、しかもその世界は時々とんでもない方向に行くと、まあ、例えば第二次世界大戦でアジアでは大東亜戦争があり、 ヨーロッパではナチスの戦争があるというようなことの中に生まれる人がいるわけですね、生活する人が。それは非常に運が悪いわけですが、しかしそれはその中で考えていかなければいけないわけです。現在、とにかく世界的な不条理が行われているので、不条理世界なんですが、例えばアメリカ大統領選挙ですね、考えられませんね。大統領選挙で不正が多く行われる、その不正も非常にはっきりとした不正がありますね。フィラデルフィアでしたか、ペンシルバニアでしたか、要するに郵便投票の数が100万単位で違うとかですね、それから集計が間違ってるとか、それからそういったもう不正が山ほどある。しかしアメリカはですね、最高裁判所もはじめ、議会もそうですが、もうしょうがないと、この不条理世界はしょうがないっつって今度認めましたね。この不条理社会がちょっと目を出したのは、その大統領選挙でちょっと傾向が見られたのは、前のトランプ大統領が当選した時ですね。トランプ大統領の当選の時にはさほど選挙の不正っていうのは言われませんでしたけれども、当選したトランプ大統領は不適切であるというふうに考える人が多かったわけですね。これはもう完全な不条理な社会ですね。つまり選挙っていうのは自分の当選するべきだという人が当選しないからといって選挙を否定するということが起こったらですね、選挙ってのは成り立たないわけですね。選挙ってのは自分の考えてる人じゃない人が当選しても、それは仕方ないというふうに思うのが民主主義における選挙ですから、トランプ大統領になるのはけしからんつっても、全米各地でデモがあったりですね、トランプ大統領が当選した後でもですね、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、 CNN なんかの、それからアメリカの巨大ネットワークなんかがですね、極めて強く、トランプ大統領を批判した。これはいつも大統領に対して、つまり大統領という権力に対してアメリカの巨大メディアが、反大統領の立場を取ってるなら別ですけども、そうじゃないんですね。クリントンはどうか、オバマはどうか、トランプはどうかっつって自分たちの判断、選挙で選ばれた人に対して自分たちの判断をする。これは不条理の一つの出方なんですね。もちろん民主主義と言いながら、平等と言いながら、 1% の人が 50% のお金を握ってるとも言われますし、もちろん不条理ですね。もちろん中国なんて、中国共産党なんて猛烈不条理で、もうここまで不条理になるとですね、なんだかよくわからないぐらい不条理になりますね。つまり、今の社会はよその国を勝手に占領しちゃいけないんだけど、チベット、ウイグル、内モンゴル、満州っていうのを占領してると。それから中国は一度も台湾を自分の領土にしたことないのに、台湾は自分の領土だと勝手に決めているというのは、巨大、不条理があるわけですね。でその巨大不条理に対して平気な顔をしてるっていうのが、一つは不条理社会なんですね。不条理がなんとなくその不条理をしているところがですね、申し訳ないという顔をすれば多少不条理社会とは言えないんですけども、当然だという顔をしている。それから周りもそうですね、日本の小学校の教科書ですら、チベットとかウイグルといった占領地域を中国領土として表示してるんですよね、実におかしなことに。これが不条理社会なんですね。それから日本で憲法9条にものすごく反対してる人がいますが、憲法9条を守れと、平和憲法を守れと言ってる人がいますが、実はその平和憲法の先輩っていうのはチベットなんですね。チベット憲法っていうのは、周りの国の真偽を信用して、我が国はあまり軍隊を持たないという国だったわけですね。ですから1948年に中国共産党が中国を統一するとともに、チベットに入ったら簡単にチベットを占領することができたわけですね。これに対して日本の9条を守る会とか、平和憲法を大切だという人たち、もしくは学者、運動家はですね、中国のことに対して、チベット占領に対してほとんど知らない顔をしている。むしろ中国のチベット占領には右翼の人たちがですね、異議を申し立てて具体的な行動をしている。実に変なんですね。つまりその行われていることに対して、それが不条理であるか不条理でないかということを議論するのではなくて、自分は左だから、リベラルだから、もしくは平和憲法を守る会だから、中国は左だから、 何をしてもいい。今度は右の人もですね、中国は左だから私は右だからチベット占領はダメだと。例えばこういうような行動はまさに不条理なんですね。ところがこの不条理がですね、そのまま認められるようになったっていうところが、その私の言うこの不条理社会なんです。ですから私たちはそれに対して、応対していかなく対応していかないということですね。例えば、主婦が35歳ぐらいの主婦が、コロナに感染したのではないかということで自殺されましたね。夫がまず PCR 陽性になる。 PCR 陽性ってコロナにかかったことじゃないんですよ。これはマスコミが PCR 陽性者を感染者と言ってるだけのことで誤報ですからね、フェイクニュースですから。だけどまあこれは不条理社会ですから PCR 陽性者を感染者と言うんですよ。夫が感染者になった、 PCR 陽性者になった、で家族を検査したら妻も子供も PCR 陽性者だった。しかし二類感染症に政府は指定しておきながらこの家族を収容しない、病院に収容しなくて自宅療養と。自宅なんかで療養できませんからね。自宅療養ったら主婦は買い物には行かなきゃならない、洗濯はしなきゃならない。しかしそれはできない。できないって病状が悪くてできないんじゃなくて周りの人の目でできない、それ自殺する。しかしこれに対してかつて人権派といって頑張った朝日新聞毎日新聞も黙っている。国民のから受信料をもらってる NHK も黙っている。そして静かにその主婦は自殺して死んでいく。これまさに日本における不条理社会の現実であります。私まあ今日はもう一つ不条理がありましてね、YouTube から連絡がありまして、今まであのコロナの WHO に反するっつって削除されていったんですが、今度はまたびっくりしたことに、私がですね朝日新聞が報じた南京虐殺の記事ですね、これは悪意に満ちた暴力的記事であるっていうんで削除しました。もしかするとね、 YouTube の削除ってねアメリカ人がやってるわけじゃないんで朝日新聞が後ろでやってるじゃないですかね。だってこういう朝日新聞の記事がこれで削除されたのは2回目なんですよ。みんな朝日新聞なんですよ。朝日新聞のフェイクニュースを私が指摘すると削除されるっていうことは、どうも黒幕は朝日新聞なんじゃないかと思いますね。これも不条理ですね。まあ不条理社会になった。これに対して我々はひばりクラブとしてはどうしたら身を守るかっていうことですね。正義を貫くからじゃなくて身を守るかということであります。